次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。今夜もカーマインワークス合同会社代表の深田正則さんと、オクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお招きして、エンテックは何をもたらすのかというテーマでお話しされるんですよね。
そうそう、エネルギーとテクノロジーが合わさってエンテック。先週のお話だと、例えば今これから重要とされている再生可能エネルギーを、デジタル技術を使って効率的に安く一般消費者に提供する、これまさにオクトパスエナジーがやっていることなんだけれど、こういったことがまさにエンテックの一つだっていうふうに伺ったよね。あ、といったところでお二人がお見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんにカーマインワークス合同会社代表深田正則さん、そしてお客様にオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしました。深田さん、中村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
深田さんのプロフィールです。深田さんは1989年松下電機産業に入社。 AV 機器の海外マーケティング、オリンピックプロジェクトリーダー、パナソニックカナダ市販責任者などを経て、2016年より未来の家電を形にするパナソニックアプライアンス社の活動、ゲームチェンジャーカタパルトをスタート。2021年にパナソニックを退社され、カーマインワークス合同会社を立ち上げました。
はい、というわけで深田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長らくね、パナソニックのゲームチェンジャーカタパルトという新規事業をどんどん作る組織のトップを務められていたわけですけど、今は合同会社カーマインワークスを立ち上げられたということで、改めてこのカーマインワークスで深田さん、どういうことをやられていきたいというふうにお考えなんでしょうか。
はい、カーマインワークスでは新規事業に限らず、新しい価値づくりに取り組む社会変革プロジェクトを支援する、応援するようなプロジェクトに関わっていきたいというふうに思っております。現在ではスポーツとか、フードテック、それから地域創生みたいなプロジェクトに関わって、取り組んできております。
具体的にちょっとお話しできる範囲で、例えばスポーツとかフードテックとかでどういうことをやってるかっていうのを教えていただけますか。
でスポーツでは、ローカルのスポーツチームもありますよね。例えば J1 だけじゃなくて J2J3 とか、
サッカーの J2J3、は
い、それからラグビーも今回リーグワンが立ち上がりましたし、はい、そういったチームのこれからはですね、スポーツ自身をこう見てもらうということだけじゃなくて、やはりそのチームの所属している地域の社会課題解決みたいなところにチーム自身が関わっていくということで、そのチームの関係人口も増え、でスポーツの応援する人も増えですね、でもそのスポーツチームがあることで社会課題の解決にもつながるみたいなプロジェクトのこうメンターとか、それからそういう事業アイデアのこう支援みたいなことをやってます。
例えば、はい、例えば一つ集客っていうのは簡単に僕もすぐ思いつくんですけど、他に例えばどういったことがあり得るんでしょうか。
例えばパナソニックのですね、ガンバ大阪という大阪に
パナソニックはね、
サッカーチームありますよね、はい、どうしてもスタジアムに行こうと思うと自動車でスタジアムの近くにですねこう行くっていうことが多いんですけれども、それよりも例えば、レンタル自転車をですね、地域の地下鉄とか電車の駅の周りに配置しておいて、自転車でちょっとでも行くということができれば、排気ガスの問題とか、それから温室効果ガスの問題も少しは解決できるんじゃないかなということで、そのガンバ大阪とそれからレンタル自転車の会社がですねこうタッグを組んで、社会の課題解決みたいなことでプロジェクトを起こしたというような例もありました。
面白い。深田さんも関わられているサンドレッドっていうね、はい、新しい産業を作るっていう会社では、インタープレナーっていう言葉があるじゃないですか、
はい、
つまり いろんな人たちの間に立つ、まあ、起業家アントレプレーナーですよね、はい、そういったことをやっていくのが大事で、今のはサッカーとレンタル自転車っていう、はい、想像もしなかったですけど、そこが組むことが社会の貢献になりながらビジネスにもなるっていう、
そうですね、あと地域ですね、あと地域との関わりっていうことですね。
面白いですね。
でサンドレッドっていうのはやはりそういう新しい事業だけでなくて産業自身を作ろうとしてますので、今までなかったような企業と企業 あの取り組みの組み合わせとかで、さらに大企業に所属しながらもちょっと副業的に新しいプロジェクトに関わる人を応援したりで、最近ではあのリビングラボというあの考え方でですね、
リビングラボ、
リビングラボですね、はい、実際に生活されてる町とか、都市の、場所で新規事業とか社会変革のアイデアを、ラボ的にですね研究してみるとか実証実験やってみるというような取り組みをやってまして、
つまりリビングという、まあ、我々の日常の生活ですよね、リビングだから、はい、そこにをもう実験場ラボにしてしまおうということですね。
はい、それをあの各地域でですね今リビングラボ活動というのを進めているということになります。
面白いですね。というわけで今日もどうぞよろしく
お願いします。
続いて中村さんのプロフィールです。中村さんは大学卒業後東京ガスに入社、電力小売全面自由化前の2015年から事業革新プロジェクト部デジタルマーケティンググループで電力販売事業立ち上げの陣頭指揮を取りました。2021年2月にはオクトパスエナジー日本 CEO に就任されています。
はい、というわけで中村さん今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
改めてこのオクトパスエナジーというのはどういう会社かって教えていただけますか。
はい、はい、あのオクトパスエナジーはあのイギリスの、まあ、テックベンチャーと言われるオクトパスエナジーっていうイギリスの会社と、それからあの東京ガスという会社があのジョイントベンチャーを組みまして、まあ、日本で再生可能エネルギーをはじめとする新しい、まあ、エネルギーの小売事業を立ち上げようということで昨年立ち上げた会社になります。
はい、そしてあれですよね、そのイギリスにあるオクトパス社というのはデジタルの力で、先週非常によく分かりましたけど、今までのエネルギーっていうのはどちらかというと我々が使いたい時に必要なだけその電力を作って供給するという仕組みだったんだけれども、それがまあ化石燃料、石油を貯められるからできたんだけれども、これからは風力とか太陽光とか地熱とか再生可能エネルギーっていうのは自然条件で左右されるからそれができないと。だったらむしろ使う我々側がどういうタイミングで使うかということをデジタルの技術で合わせることで再生エネルギーを使いやすい社会を作ると、そういうことをやっていて、そこと東京ガスが組むことで日本でそれを進めていこうということなわけですね。そういう理解でよろしいですか。
はい、おっしゃる通りでございます。
はい、というわけで今日も実はこの浜カフェにはね、中村さんとオクトパスエナジーさんが持ってきてくださった、タコのまあ、ぬいぐるみというかですね、可愛いキャラクターマスコットがいるわけですけど、名前改めてすみません、何でしたっけ。
コンスタンティンって言います。
コンスタンティン、タコのコンスタンティンね。先週もこのタコのコンスタンティンが日本中に普及されるっていうことが日本の再生可能エネルギーに大事なんじゃないかという話があったんですが、ね、そうなるといいなというふうに思います。というわけで今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからはですね、先週に引き続きエンテックは何をもたらすのかというテーマでお送りしたいと思います。これからこのエネルギー分野にどんどんあの新しいテクノロジーが入ることで再生可能エネルギーの普及ですとか、さまざまなあの社会の問題が解決されていく可能性があるということなんですが、今日はですね、その未来や今後の可能性についてお伺いしたいというふうに思います。まずですね、中村さんから改めてこのエンテック、エネルギーのテクノロジーっていうのを、まあ、我々、まあ、なんていうかどういうふうに考えればいいかっていうことをちょっとまず教えていただけないでしょうか。
はい、まさにあのこれからあのエネルギーっていうのはただ何も考えずに使うのではなくて、賢く使う、いかに無駄なく使う、うん、どうやってそういったことを実現していくかっていうのを、エネルギーを供給する事業者とお客様一緒になって考える、まあ、そんなことをこれからやっていかなくちゃいけない。で、それをつなぐのがこのテクノロジーっていう技術じゃないかということで、うん、まあ、あのエンテックっていうことはあの一つのキーワードとして事業者とお客様がつながり、共に、まあ、同じ気持ちでですね、新しい 価値を創造していく、まあ、そんな社会をこの言葉の中で実現できたらなというふうに思っております。
なるほど、ね、だから社会全体で問題を解決しなきゃいけなくて、ただそのためにはその中間真ん中にテクノロジーがないといけないっていう、
はい、その通りです。
深田さんいかがですか。
いやこれ本当にそうですね。エネルギーっていう生活のインフラの部分なので、実はエネルギーの利用方法、利用の状況が分かると人々の暮らしが丸裸に分かるっていうことですよね。例えば何時に起きて、何時何分何秒に起きて、何時何分何秒寝たのかとか、いつお風呂に入ったのかとか、いつご飯作ったのかって全部分かるんですよね、
うん、
このエネルギーを抑えると本当に人々の暮らしが本当によく分かる。だからどうすべきかみたいなことも解決策も出てくるっていうことですよね。
エネルギーを使うというのは我々のもう日常生活全てに関わってるから、はい、そこのデータをもちろん個人情報には問題ない範囲で補足すれば、例えば地域の課題とかそういったことまで見えてくる。
そうですね。
面白い。なるほど。中村さんどうですか、今の深田さんの視点は。
はい、まさに今コロナでなかなか親の世帯とか遠く離れた親の世帯に行き来が実際にできないというような時にですね、例えばそのエネルギーの使用量で何か異常があったんじゃないかみたいなことをですね、そのお子さんの世帯にお知らせするみたいな、そんなサービスがこれからできるようになったりすると、安心とか安全とか社会のセーフティーネットみたいなものもですね、そういったデータを活用していくことで作れるんではないかなというふうに思います。
なるほど。そしてですね、このオクトパスエナジーさんが、まあ、先週もなんかいろんなサービス、例えばグリーンオクトパスと言われる再生可能エネルギーを 100% 使うというサービスですね。しかもそれをなぜか一番価格を安くするというね、再生可能エネルギーを普及させるためにという話を伺いましたが、他にですねオクトパス GO っていうサービスがあるというふうに伺ったんですが、はい、これはイギリスで今始まっているものなんですよね。
はい、イギリスでは今サービスが開発されているものでございまして、これはですね電気自動車をご家庭でお持ちのお客様にその一番一日の間で電気が余ってる時間帯、まあ、明け方、まあ、こういった時間帯に狙い撃ちしてですね、すごくお安い価格で電気を供給すると、そういう仕組みのサービスでございまして、はい、まあ、それでお客様にですねできるだけその再生可能エネルギーを使いながら、まあ価格的なメリットも得ていただこう、まあ、そういうことで始まっているサービスでございます。
これ今イギリスでは始まっていると、
はい、
じゃあこれをもしかしたら今後は日本でも電気自動車がだんだん普及してくるかもしれませんから、日本でも導入したいみたいな追い込まれるんですか。
そうですね、日本でも電気自動車これからまさに普及してくるんじゃないかというふうに言われておりますので、うん、まあ、そういった意味では電気自動車をお持ちのお客様に使いやすい電気っていうのをプランというのはちょっとこれから作って、まあ、そういう形で提供できたらなというふうに思っております。
なるほど。深田さんいかがですか。
いやだからそういう電気自動車の普及も実はこのピンクのタコが、うん、貢献するということとか、うん、本当に新しいライフスタイルが大きく変わるきっかけみたいなものをこのオクトパスエナジーさんが作るというところがすごくワクワクするところですね。例えば省エネとかそういうことってなんか真面目になんかこう計測しながらこういう生活をもっと規則正しくしなさいみたいな、うん、まあ、ともすればすごくこう堅苦しいなんかこう窮屈な生活な感じがするんですよね。でそれに対してこのオクトパスエナジーさんのアプローチっていうのはなんかこう楽しそうですよね、こっちの方がこういうやつの方が
確かに、
ね、パワーラブ&パワーとかですね。
そうなんですよ、実は ね今回ちょっとオクトパスエナジーさんからステッカーをいただいたんですけど、はい、ね、またピンクのタコがいっぱいいましてラブ&ピースじゃなくてラブ&パワーっていう、はい、これはちなみにやっぱり、ね、エネルギーだからパワーっていうことなんですか。
そうですね、電気という意味でのパワーとラブを掛け合わせておりますけれども、はい、身近に感じていただけるように私どもの、デザイナーが一生懸命考えて作ったものでございます
でも新しい働き方とか新しい生き方みたいなものは本当にすごく楽しいんですっていうのがすごく新しいいいアプローチかなというふうに思います。
オクトパスエナジーのこれの仕掛けがあるからこそこの時間帯を狙ってドワーッと電気使う人とか、むしろあえてすごい使わなくなる人とか出てきそうですよね。
そうですね、まさにそういうことを狙ってお客様にいろんな今の電気の状況をお知らせしたりとかいうことが、まあ、このデジタルの技術を使って始まっているという状況です。
あと先週もオクトパスのこの考え方を入れた家電みたいな話ありましたけど、はい、まあ、オクトパス家電ですよね、
はい、
そうするとオクトパス 電気自動車とか、はい、オクトパス電気自転車とか、はい、もういろんなことが考えられますね。
そうですね、そういった形でどんどんどんどん家電がこうつながっていって、うん、それであの電気のメニューと一緒になってこう最適化していく、そんな風な社会ができたら本当に面白いんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、まだ先週申し上げたように一番電気が足りない時間帯にはあまり電気を使わず、電気が余ってる時間に電気をいっぱい作るような家電を作っちゃえばいいわけですもんね。それを例えばパナソニックとオクトパスエナジーで提携しちゃえば、もういろんなものが多分出てきますよね。
オクトパス家電ですよね。
高見ちゃん何かありますか、お二方に。
そうですね、すごいワクワクもするんですけど、同時にこう環境がこうどんどん変化していって、こう地球温暖化とかこう自然災害って増えてきていると思うんですけど、そういう時にこうエンテックってこの先どうなりそうとかあるのかなっていうのがこう単純に気になるんですけど、そのあたりっていかがですか。
そうですね、まさにそのこれからいろいろ停電が起こったりとか、それから自然災害がやってきたりとか、想定外のことが起こる、これでエネルギーの供給が遮断されたりとかっていうことがあると思うんですね。それでやっぱり一番ここのエネルギーとテクノロジーの中の流れといいますのは、よりですね、もう一つのキーワードで分散化っていう言葉があるんですよ。世の中で停電をしても、もし自分のお家で自分の屋根の太陽光とかで発電した電気っていうのが貯めてられれば、少なくともそのエネルギーの供給が続いたりするじゃないですか、なので今までは集中型といいますか、もう全体のエネルギー需要全てこう一箇所で管理する、そうするともし何か想定外のことが起こると全部止まってしまうと、こういった問題があるんですけれども、やっぱりこれからそれぞれの地域あるいはご家庭、そういった単位でエネルギーの管理が始まっていきますと、実は逆にですね、そういった想定外とか災害に強い社会っていうのができるようになるんじゃないかというふうに思うんですね。なのでこれからちょっといろんな、課題って出てくると思うんですけど、実はそういった点でもですね、このエンテックっていうのが実は生活の安心とか安全につながっていくっていう要素があるんじゃないかというふうに思ってます。
まさかの事態にもエンテックの力で分散化されている方が強い社会が作れるんじゃないか、
はい、
あと中村さんにお伺いしたいのは、あるいは深田さんにもお伺いしたいのは、このエンテック、エネルギーのテクノロジーの分野っていうのは今日本の位置づけっていうのはどの辺なんでしょうか。先週もイギリスはだいぶこの再生可能エネルギーが進んでるっていうふうに伺ったんですけど、他の欧米諸国とかアジアの国と比べて日本っていうのはこのエンテックっていうのはかなり進んでるのか、だいぶ遅れてるのか、遅れてるとしたらどの辺が課題なのかっていうのを教えていただけますか。
そういう意味ですと、やっぱり特にヨーロッパに比べたらやっぱ遅れてるっていうのが事実です。これは実は再生可能エネルギー、先ほど申し上げた太陽光とか風力、こういったその電源がどれだけ普及するかっていうところのスピード感と実はこう表裏一体なところがありまして、まさにその再生可能エネルギーそのものもですね、やっぱヨーロッパは日本に比べると10年ぐらい早く普及が始まって、ちょうどそれから少し遅れる形で今日本でどんどんどんどん普及が始まってるっていう状況なんですね。そういう意味ではエンテックっていう世界も少し日本ではちょうどこれから、まさにこれから社会において必要とされる技術じゃないかと思いますし、今まさにこれから普及拡大が進んでいく分野ではないかというふうに思ってます。
でも先週お話いただいたように、もうヨーロッパではかなり普及してるわけですもんね。
はい、もちろんこういったデジタルテックベンチャーでエネルギー の分野に参入してきた会社っていうのはヨーロッパの中ではこのオクトパスエナジー以外にも実はもっとたくさんありまして、
いっぱいいるんですね。
そういったところがどんどんどんどんこうお互いにこう刺激し合いながら新しいサービスが生まれてるっていうのが今の状況です。
その中であえてその中村さんも東京ガスにいらっしゃったわけですけど、いろんなプレイヤーが実はヨーロッパでいる中で、あえてこのオクトパスエナジーをパートナーに選んだっていうのは何か強い理由っていうのはあるんですか。
本音で言うとやっぱり一番実は成長が大きい、非常にキャラクターも独特ですし、
タコですからね、
タコとキャラクターも非常に目につく独特なところがございますし、それからやっぱりいろんな形でこうサービスとかを、いろいろこの評価する機関なんかでいくつも実は オクトパスって賞をもらってまして、そういった点もですね、あ、こういう会社と組めたら面白いかなというふうに思って注目をしていた会社でございます。
じゃあもう長い間中村さんや東京ガスもさんもこのオクトパスエナジーはヨーロッパですげえイケてるベンチャーだっていう目をつけてたわけですね。
そうですね、あの、まあ、そういう意味ではいろんな方が多分注目をしている会社ではあったということだったんですけど、まあ、たまたまちょっとそのご縁があって、あの、まあ、コロナ禍ではありましたけれども、こうお話をする機会が持てて、まあ、意気投合して一緒にこういう事業を始めることができたというような状況。
深田さんいかがですか。深田さんももともとパナソニックという大きな、ね、日本の会社にいらっしゃって、であの一方でまさに、まあ、海外のベンチャー企業とこうやって提携するっていうのは素晴らしいことだと思うし、結構チャレンジも多いと思うんですよ、
はい、
この辺ってどういうふうに思われてるんですか。
そうですね、私もゲームチェンジャーカタパルト時代にも実はオクトパスエネルギーさんもちょっとこう見たり、このエネルギーの分野っていうのは本当に家電の分野と近いですし、あとやっぱり大企業、日本の大企業はやっぱりベンチャー、海外のベンチャー企業のこういうあの提携みたいなもので、まだまだこれからやれることがたくさんあるというふうに思ってましたので、だからこのケースっていうのは非常にすごくいいですし、あと今回の話で一番私が面白いなと思うのはやっぱりブランディングなんですよね、
うん、
これやっぱり東京ガスというブランディングではなくて、やっぱりこうオクトパスエナジーとしてやっぱり新しい未来を作るんだという覚悟が現れてる感じがして、でしかもそれがタコなんです。面白い、
あの、
はい、そうですよね、
この会社合弁会社ですよね、はい、東京ガスとオクトパス、オクトパスというイギリスのベンチャー企業が組んで、まあ、共同出資という形で作られた会社なんですけど、はい、名前に東京ガスって全くついてないと、
はい、
もうオクトパス全開じゃないですか、
はい、
これはやっぱりそうですね、深田さんがおっしゃったようにまずこっちのブランディングを大事にしたっていう、はい、これはどういう意図なんでしょう。
まあ、やはりその今までのエネルギー会社ができたことをやるのではなくて、全くやっぱ新しい価値、新しいものを日本の中に持ってくるんだと、それは新しいブランドでやっぱりやることでお客様にそういったことを知っていただこうという意図がございましたので、これはもうあまりあの東京ガスなんていう冠をつけずにですね、もうとにかくオクトパスという新しいこのタコの人形と、それからオクトパスっていう価値でこの新しいものをお客さんにしていただきたいというのがもう強くあの最初から我々が思っていた思いでございます。
深田さんいかがですか。
これ日本企業の勉強すごくいいあのケースですね、うん、どうしてもこう合弁とかですね買収とかだとあの自社の名前を付けたがるっていうケースがあるんですけど、このケースは特にまあ今までとの差別化ということも含めて、やっぱり新しいライフスタイルとか新しい価値づくりをこれでやるんだという思いがまたあのコンシューマーの方々にも伝わるということですよね。
ね、じゃあちょっと本当にこの日本中にねこの可愛らしいタコのコンスタンチン君がね、はい、広まってであの本当は実は東京ガスが組んでる会社なんだよっていうのは知られなくても普及するっていう、そうすると世の中も買ってくるかもしれないっていう、はい、という世界が実現できたらいいかなということですね。深田さん、中村さん、ありがとうございました。いや、高谷美ちゃん、今日のお二人の話もすごい勉強になったよね。
はい、しかもエンテックのキーワードは分散化なんですね。
ね、分散化するからこそこれからさまざまな地震や災害のリスクがあった時もにも耐えられるかもしれない。だからこれからの持続可能な社会を作っていくにはやはりこのエネルギー分野の分散化が鍵になる、そのためのテクノロジーが大事っていうのが非常に印象深かったよね。
ところでマスター
、お急に何。
最近マスターの口から浜カフェ2号店の情報がないんですけど、本当に大丈夫なんですか。
あー、大丈夫大丈夫、もうね一通り手続き終わったから、もうちょちょいのちょいよ。いや、まあね、そんなことより来週も面白い話があってね。
来週どうしたんですか。
今大注目のオーディオアド徹底解説、デジタル×オーディオの広告戦略とはと題して話をするんだよね。オーディオアドっていうのはいわゆる音声の広告のこと。 ここにデジタルテクノロジーが掛け合わさることでなんか面白いことが起きてるみたいだよ。
へえ、楽しみですね。ただそれもいいんですけど、壊れた Wi-Fi ルーター早く直してくださいよ。
先週言ってた話ね。いや分かってるって。まあそれが今ね、修理業者とスケジュール合わなくて。でも来週の月曜には治るから心配には及ばないよ。はい、それじゃあ今日は上がっていいよ。
はい、お疲れ様でした。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、エンテックは何をもたらすのか。出演は常連さん、カーマインワークス合同会社代表深田正則、お客様オクトパスエナジー日本 CEO 中村はじめ、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。